おはようございます。奥武史です。今日はですね、新型コロナ対策のお話をちょっとしていきたいと思います。少し長めになりますが、ぜひ聞いてください。その新型コロナの、感染を防ぐために何をすればいいですかっていう話ではなくて、お金の話になります。お金の話です。これ今音声撮ってるのが2020年の4月1日ですね。これの4月1日の現在では、ロックダウンは起きていません。で、感染も、じわじわとは広がってますが、まだ爆発的には広がっていないという状況ですね。ただ、今後を考えたときに、広がっていく、急激に広がっていく恐れっていうのはもちろんあるので、そうなったときに、外出自粛から外出禁止になっていくという可能性ももちろん残っています。そうすると、お仕事がかなり縮小していくっていう人が、基本的に、ほとんどになっていくと思うんですよね。で、そう考えていくとすごく不安だと思うんですよね。で、僕も人間なんでもちろん不安です。ただ、不安があっているだけで、怖いよ怖いよどうしようどうしようって言ってるだけだと、時間の無駄なので、今はそういうふうになっていない、ロックダウンになっていないうちに、今のうちに冷静に、準備できることをやっていきましょうというのが僕からの、ご提案です。なので、この音声で別にその、むやみに恐怖を煽り立てるようなつもりは全くなくって、今、発想をまあ逆でね、今、ロックダウンになってないんだから、今チャンスだから、今のうちにいろいろ準備しようよっていうご提案です。お話ししたいのが全部でですね、6つありますね。はい。ちょっと長めになりますが、ぜひ聞いてください。まず一つ目やっていきたいことは、浪費を減らすっていうことをちょっとやっていきたいんですね。浪費。これどういうことかというと、お金の使い方って大きく分けると3つあって、消費と浪費と、投資ってあるんですよね。これのちょっと整理をしていきたいんですね。消費はいわゆる生活するのに必要なお金、食費とか賃料とか水道光熱費とか、交通費とかそういうものですね。基本的には大きくは上下しないもの。この中に例えば洋服代とか入ってきてたくさん買っちゃったら浪費に入っていくんですけどね。で、浪費の方がお酒とかの嗜好品みたいなものとか、生活に必ずしも必要っていうわけではないけれども、今を楽しむための、お金の使い方が浪費になりますね。いわゆる無駄遣いって言われがちな部分ですね。そして投資っていうのがお金を増やすものですね。投資信託とかそういうお金を、長期で増やしていくものもそれにあたりますし、習い事とか、ビジネスを学ぶとか、そういう将来の自分の収入を増やすための学びっていうのもここに入ります。で、この中で、一般的なバランスは消費 70%、 浪費 5%、 投資 25% がいいですよって言われているんですね。ただ当然これただの目安なので人によって変わってくるんですけど、一つのポイントが浪費のとこですね。一旦ちょっと家計を見直しをしてみて、浪費のところを 10% 以下に抑えるっていうのはもう一番最初にやった方がいいですね。で、ちょっと気をつけたいのは、消費は大きく抑えにくい部分ではあるんですけど、可能な範囲で減らすと。例えば交通費とかですね、人によってはタクシーに乗っていた人はちょっとしばらくタクシーは我慢するとか、遠くに出かけてなんか仕事やってる人がもうちょっと近くでできないかなとか、感じである程度は減らしていけると思うんですね。で、浪費のところは必需品ではないので、ここは結構削れるところですね。で、投資のところ、日本人が弱いのは投資のところを削りすぎてしまって、結局目先のお金を取って未来のお金が全然取れないっていう人が基本的に多いんで、ここ削りすぎるとすごく厳しいですね。逆にむしろ増やさなきゃいけない人っていうのも見てると多いですね。一般的に日本人って消費と浪費でほとんどになっちゃってて、投資のところ全然お金使ってないっていう人がすごく多かったりするんですよね。なので目を向けるところというと、今の中で言うと、とにかくまず浪費を減らす、ここが一番大事になります。改めてちょっと家計を見直してみてください。ここが一番削っても将来のお金にも影響しないし、今削れるところから削るっていう感じですね。これがまず一つ。ちょっと別の音声でこの浪費と消費と投資についてはまた語ろうと思っているので、詳しくはまた別の音声でちょっと聞いてみてください。 はい。で、これがまずやってみるところ。いわゆる、なくてもいいもの。未来のお金も生み出さないし、そして今も決してなきゃいけないっていうものでもないもの、これを削っていくっていうのが一つ。そして消費の方でも削れそうなところがあれば、削ると。まあ、多くの場合も、タクシーとかなるべく今は使わないようにしていたりとか、お洋服も、比較的今はあまり買わないようにちょっと抑え気味にしてたりしますね。まあ、食料もそうですね。まあ、どうしても外食が多かったりもしたんで、ちょっとずつ今削ってたりとか、まあ、住居費とか、光熱費とか、この辺はまあ、ちょっと削りにくいので、あんまり気にしないようにしてます。とにかくその浪費のところを減らすっていうのが一つ。それから2番目ですね。次は売上を上げる。つまり収入を上げるっていうことですね。通常普段やっているお仕事で得られている売上ってあるじゃないですか。で、それを上げるっていうことも、結構本気で、本腰入れて、やってほしいですね。まあ、本来であればもっと早くやっておくべきことではあるんですが、今からも考えておきたいですね。例えば、サロンやっている人は、施術をしてお金をお客様からいただくっていうことをやっているけれども、それだけだとお客様来なくなったら単純に売り上げなくなっていくだけですよね。そう考えたらじゃあ物販力入れられないかなって考えますよね。で、じゃあでもお客様来なかったら物販買ってもらえないじゃないってなった時に、じゃあオンラインで販売できないかな。既存のお客様だったらニュースレターとか LINE とかでご連絡して、もし外出ができなくなったとしても、化粧品とかなんか必要なものとか、健康食品とかもそうだし、オンラインで買えるようなものを用意しておくっていうのが、あると、何件かでもご注文入れば売上が立ちますよね。とか、あとは施術、そうだな、施術ができない分、じゃあ家庭でできるセルフケアについて、自分のスマートフォンとか iPhone とかで録画をして、それをオンライン上で提供したり動画にして販売したりできないかなっていう発想もありますよね。まあ、だから全体的に言うと、要はオンラインか何かできないかなっていうのが一つ。それから、まあ、まだお客様が来ているうちであれば、喜んでいただける高単価メニューって作れないかな、他にっていうのを考えてみたりとか、それから、あとは期間限定で前やってて人気だったけど、今やってないものを、ちょっと緊急販売みたいにできないかなっていう発想もありますね。あとは、影響が少ない地域の人に向けるっていう考え方もあるといいですね。さっきのオンライン販売とまあ関わってきますけど、例えば、奥の場合であれば、コンサルタントだったら、セミナーを今やってもなかなかやっぱ人集まらないんですよね。まあ、リスクがあるんで集めようとも思ってないんですけど、で、そうだな、東京都内の方で今後もっともっともっと広がっていって、みんなが仕事できなくなっていくと、例えばそうだな、今 DVD ちょっと売ってないんですけど、 DVD もし持ってたとしたら、 DVD はおそらく都内では売りにくくなってきますよね。そうなったら、じゃあ、他の地域、もっと遠方の地域の人が欲しくなるようなものなんか作れないかなって考えたりとか、だから視野を結構広く持ってほしいんですね。さっき言ったように、サロンの方、私はコンサルタントじゃないからって思った方もいるかもしれないですけど、動画とか音声とかっていうのはできます。だから、まあ、全体的に今までの規制概念とか、そういうものはもうぶち破った方がいいですね。今自分が持っている知識とか経験とか、技術とか、それを、今までと違う形で提供できないかなっていう発想ですね。まあ、カウンセラーさんとかだったら結構ね、カウンセリング対面でできなければ Zoom でできるとか、ノウハウを動画にしたり DVD にしたり販売するとかもできるし、音声だったら自分で撮って安く販売できることも可能ですよね。とか、お教室系の方もそうですね。今まではただ単純にレッスンやっていただけっていうのを、じゃあご自宅で学べるようにできないかなって考えたりします。今は本当にスマートフォンで結構新しい機種のやつとかだと結構綺麗に動画撮れるので、Amazon とかでスタンド買って、自分でそれをくっつけて、自分の自宅の綺麗なところで実際に撮ってみるっていうことをやってみます。で、こういう新しいものを僕が提案したりすると、結構みんなね、いや動画なんかやったことないしとか、いや音声なんてちょっと自信ないしとか、結構みんな言ったりするんですけど、まあ、これからのね、いろんな変化を考えた時に、そんなこと言ってる場合じゃないのでやれるものはやろうよっていうことを、まあ、これはちゃんと本腰入れた方がいいですね。あとは、考え方として、 既存のお客様の別のニーズってなんかないかなっていう考え、が一番早いですね。今来てくださっている方が、他に欲しいなって思ってもらうものとか、他に困ってることなんかないかなって考えて新サービス、新商品を出す。これがまあ一番、売上には一番早くつながりやすいです。で、新しい客層の方に新しいサービス、商品をなんかできないかな、いわゆる新規需要できないかなっていうのはすごくリスク高いので、今もやんない方がいいです。既存の方に喜んでもらえるもので、別のニーズですね。それから、まあ、あと今やっている技術を他の、業種の方とか、他の、年代の方に提供できないかなとか、これは新客の、同ニーズっていうんですけど、同じ今自分が提供しているものを別のタイプの方、例えば今までは 3,40 代の方向けにフェイシャルやってたんだけど、これをじゃあご高齢の方向けにちょっと安く提案できないかなとか、そういう、これあくまで発想の話ですけどね、そんな感じでこう発想をとにかくいろんな、まあ、こんなの無理だろうとか、あんなのやったことないとかじゃなくって、こんなのできたらすごいよね、あんなのできたらすごいよねっていう感じで、発想を広げてってみてください。まあ、ちょっと細かいところはね、お一人お一人じゃあ何ができるのかっていうのはコンサルしないとできないので、ここでは明確にはお伝えできないんですけれども、売上を上げるっていうのはこんな感じで、商品サービスを新たに、既存のお客様向けに新たに作る、提供するやり方を変える、いわゆるリアルだったのをオンラインにするみたいなこととか、単価を上げたものが作れないかなとか、以前売っていたものを今緊急で、再販できないかなとか、それから提供していたものを近隣の人だったのを今度遠くの人向けに何か販売できないかなっていう感じで、結構こう、時間軸とか空間軸を結構広く考えるとアイデアって無限に広がるので、こんな感じでいろいろ考えていってみてください。次3番目ですね、それから3番目はお客様のリスクを減らして安心を増やすっていうのをやってください。これはどういうことかっていうと、まあ、当然お客様もね、不安があるので、どうしようかな、行こうかなって迷ってる人も増えてくるはずなんですよね。それをお客様のリスクを減らすことで安心を増やしてって、来なくなる方を最小限にするとか、あと来なくても提供できるようにするみたいなところですね。例えばグループでやっていたお教室の先生のレッスンをマンツーマンで提供する、まあ、これ効率は悪くなるんですけど、グループでレッスン受けるって今って結構ちょっと、どうしようかなってね、他の生徒さんと一緒にいるっていう時間が長ければ長いほどみんな不安になったりするんですよね。で、マンツーマンだともちろんリスクはゼロには絶対できないけれども、自分の身内じゃない、まあ、今身内でもね感染ってありえるけど、全然知らない人とかと一緒にいるよりはまだ安心っていうのはあったりするじゃないですか。なのでグループレッスンをマンツーマンにできないかなとか、普段5、6人でやっていたレッスンをじゃあ、まあ、せめて2人ぐらいに一気に絞ってできないかなっていう感じですね。まあ、そういうふうにすることで効率は悪くなるけれども、安心を増やしてキャンセルを減らすっていうふうに、対策ができたりしますね。とか、あとさっき言った売上上げるのところでも出ましたけど、オンライン化できないかなっていうのもそうですね。例えばお料理教室の先生が今までリアルでレッスンやっていたのを Zoom を使ってできないかなとか、動画に撮って提供できないかなとかっていうのもありますね。これも慣れてないと最初ちょっとできるかなという感じでしょうけど、まあどんどんやってみたらいいですね。最初リピーターさんとか濃い方にちょっとテストでやらせていただきたいって言って、モニター的な感じで、まあ無料とかでやってもいいしね、結構上顧客のお客様に向けてでやってみて、こんな感じでできるなと思ったら、一般の募集やってもいいですね。それからあと、まあこれは割とスタンダードですけど、今うちがどんな対策をしているのかっていうのは、結構まめに発信するといいですね。まあ、その消毒をどうしているとか、マスクどうしているとか、お客様がこういう発熱がある方とかは、まあ遠慮なくご連絡くださいとか、そういうことも書いたりとか、そういう記事を出したり LINE で配信したりとか、そういうことをやって、どうしようかな、行くのやめようかなって思っている方のその不安を減らしていく、安心を増やす、これだけ対策してくれてるんだら、だったら行きたいなっていうふうになるようにっていうことですね。まあ実際多くのコンサルメンバーさんとかスクール生さんとかでも、例えばリラクゼーションとかだとね、 今ってかえってその不安が広がっていて精神的に疲れてるとか体が緊張してて疲れてるとかそういう方にとっては本当はリラクゼーションむしろ行きたくなる時期だったりするわけですよね。じゃあそういう方が対策全然してるのが見えてこなかったら多分不安でいけないけれども、見えてきたら行こうかなって思えたりしますよね。まあそんな感じです。それから4番目、未来の売上の準備ですね。今ここまではどちらかというと今目の前の話だったんですけど、未来の売上の準備をする期間っていう捉え方もしてみてください。今目先の売上がどうしたってちょっと減ってきてしまいますけれども、じゃあこのコロナの状況が3年5年続くかっていうとそれはさすがに考えにくいですよね。いつか、新薬が出たりとかね、その治す薬とかもしくは既存の薬を組み合わせて、対処できるようになったりとかっていうことが先々やってくるというわけなんで、この時に向けて今できることっていうのも今やった人っていうのは将来の自分の売り上げを確保できます。むやみやたらに不安がってるよりもこういうことをやってった方がいいですね。ちょっと余談ですけど、結局不安って止まってると広がるので、やれることをたくさんやってみた方が、チャレンジするした方がいいですよ。例えばいろいろありますね。見込み客を増やす、努力を今しておくとかね、 LINE とかメルマガの要は登録者フォロワーさん読者さんとかを増やすっていうのを今のうちにやっておく。これ意外と後回しにしてる人多いんですけど、これはどんな業種でもみんなそうですね。いわゆる見込みのお客様、将来のお客様の、とのつながりを増やしておくっていうのを今やっておくと半年後1年後に絶対効いてきます。これ慌てちゃって目先の対策ばっかりやってる人はおそらく半年後1年後もし回復してきた時に収束してきた時に多分逆に慌てると思います。その時はい、ということでやってみてください。それから未来の、だから例えば未来に将来落ち着いてから提供できるものとか、まあ、収束しなくってもこの先2020年の年内中に販売できるものってなんかないかなっていうのを、考えてみるっていうのもやってみてください。例えば奥の場合だと、動画で販売できる、提供できる動画セミナーを、今準備しています。でこれはちょっといつどのタイミングで何を提供できるかっていうのはまだこれから考えるので、まだわからないんですけれども、もう今準備してます。なのでそうだ、今4本ぐらいあるのかな、スタンバイしてるのが。その後まだ数本用意していく予定なので、自分が家から出られなくても、まあ、販売できるものっていうのがあるわけですよね。まあ、こういうものも何か今のうちに考えておくと。まあ、僕自身はだから今のところも2020年の年末までにこういう風になったらこの商品をご提供しようかなとか、そういうものもいろいろ考えてたりしますね。それからあと既存のお客様との関係性を濃くすることをやるチャンスでもあると思ってください。例えば Zoom を使ってお茶会してみるとか、 LINE でいつもよりも多めにフォロワーさんと交流をとってみるとか、なんか動画とかライブ配信とかをちょっとチャレンジしてみるとかっていう風にやるんですね。でこれも比較的、カウンセラーさんとかはやる人多いんですけれども、お教室の先生も最近ライブ配信やる人とか出てきたかな。あとサロンオーナーさんとかでやらない、やってる人ってすごい少ないんですけど、やってみるといいですね。僕のメンバーさんとかでも結構 LINE で交流する、なんかアンケート取ったりとか、意見交換したりとか、そういうことやる人はだいぶ増えてきましたね。でこういう関係性を濃くするつながりをしっかり作っておくっていうことをやっておくと、今お客様が来なくっても収束した時に来てくれます。こういうことも今のうちにたくさんできますよね。でそれとちょっと似たところで、あと信頼を得ることをやっておくっていうのもありますね。例えば今だったらまあニュースレターとかを使ってコロナ対策の話とかマスクの作り方とか、あとまあ人によってはメンタルケアの話できる人も、そういうの書いてみたりとか、なんか免疫に効くアロマの話とかでもいいし、今だからこそみんなが知りたそうなこと、であなたが知っていることとか、ある程度すごくね、お医者さんみたいに別に専門的じゃなくてもいいけれども、知っている範囲で責任持って話せる範囲のものっていうのは書いてみると。でそういうふうにやっておくと、あ、この人は私全然最近行けてないけど、こうやって気にかけてくれて、お客さんたちのことを考えてこうやって帰ってくれてんだなって思うと信頼得られますよね。そういうことも今は意図的にたくさんやってみるといいですね。あとはまあそんな感じかな。ちょっと上げると本当に切りなくたくさんあるんですけどね、こういう自分の未来の 数ヶ月後、半年後、1年後の、それからコロナが収束した後に、提供できることを、今のうちから準備してみてください。今の目先の売上じゃなくて未来の売上ですね。これが4番目。それから5番目は、資金を確保するっていうことですね。今多分国がね、これからいろんなのどんどん出していくと思うんですけど、融資とか助成金とか、あと補助金とか、今結構、その新型コロナ対策ということで各自治体とか市区町村とかで出てたりしますよね。そういうところとか日本政策金融公庫みたいなところでお金借りたりとかもできますよね。で、資金が手元にあると、それが仮に借り入れ、いわゆる借金ですね、借り入れだとしても、何かあっても対応ができるって思うと精神衛生上すごいいいんですね。で、いわゆる普通にこうサラリーマンで働いてると、借金っていうとなんか、いや、まずいんじゃないかっていうふうに感じがちなんですけど、自分で事業をやってる人にとっては、返せるレベルのものっていうのは、借り入れっていうのは財産、まあ、厳密には財産じゃないんだけど、気持ち的な財産になるんですよね。で、借りられなくなるぐらいピンチになってから借りようとすると、案外借りられないみたいなことがあったりするんですよね。それからそのコロナの方がもっともっと広がってっちゃって、外出できませんみたいな感じになったりとか、本当いよいよちょっともう本当に資金ショートしちゃって、これ事業続けられないかもってなってから借りに行くと、結構もう混んじゃってて、なかなかすぐお金が支給されないみたいなことも起きたりする可能性もあるから、今のうちにまだ全然耐えられるっていううちにですね、こういうのを借りておくっていうのも一ついいアイデアなんですね。で、ちょっとあんまりこれは大きい声じゃないけど、公的なところで借りたお金って、もちろん返済はしなきゃいけないんだけれど、別に闇金から借りてるわけじゃないので、若干その返すタイミングが遅れたとしても、ある程度の相談は乗ってくれるので、であれば、そんなの怖い、そんなのお金なんて借りたくないとか言っちゃって、むしろ資金ショートしてからどうしようってなって慌てて駆け込んですぐに手に入らないってなるより、よっぽど健全なんですよね、っていう考え。借金って言うとなんとなく日本人にとってネガティブですけど、そうじゃなくって、お金をちょっとその金利の低いところで借りられる、借りておいて、でそれを手元にまず置いておくと。で、置いておいてすぐに必要にならなければ、それはそれでちびちび返していけばいいわけじゃないですか。で、だけど何かあった時に、突発的にお金が必要になった時に、あ、手元にとりあえずあってよかったっていう安心感って結構大きいので、こういう資金を確保しておくっていうのもポジティブに考えてみてください。僕自身もこれちょっとこれからね、前向きにこれ作っていこうかなと思っています。はい、じゃあここまでちょっともう一回おさらいすると、浪費をまず減らしましょうっていうのが一つ、それから売上を上げるっていうのを結構本格的に考えてみてください。売上上げるアイデアはさっき言いましたね。いろいろこう多角的に考えてみるとアイデア結構浮かびます。で、規制概念にとらわれないでください。そんな感じかな。で、そしてお客様のリスクを減らして安心増やすっていうことを3番目、これやってみてください。4番目は未来の売上を準備するっていうことにも意識を向けてください。どうしてもね、目先に今行ってしまいがちなので。あと1番、そうだ、ごめんなさい、1番飛んじゃった。あと投資っていうところは、これはむしろ増やした方がいい人もいたりするので、おおむね消費 70%、浪費 5%、投資が 25% と。一般的には言われているので、これをベースにちょっと考えてみてくださいですね。で、話が戻って、5番まで話をして、5番は資金を確保するっていうのも検討しておくといいですね。今からならまだ全然慌てなくても大丈夫なので、今からちょっと動いてみるといいと思います。国全体としてというか世界全体として、ピンチだよねっていう感じがあるので、お金を借りるっていうことが今は本当に今まで以上にネガティブではなくなってきている。むしろそこになんか変にビビっちゃって、行動しない方がむしろ今って多分リスクだと思います。はい。で、最後なんですけど、その他いろいろ細々とできることあるよねっていうことで、いくつかアイデアをお話します。例えば、他の業種の成功例を参考にしてみるっていう発想ですね。 自分が例えばサロンオーナーさんだったら、どうしてもサロン業界でみんなどういうふうにして売り上げ上げてんだろうっていうところを考えがちになるんですけど、じゃあ例えばカウンセラーさんってどんなの売ってるの、教室の先生ってどんなことやってるの、コンサルの人ってそういえば何やってるっけとかっていう感じで、他の業界でどんなことやってるかなっていう発想も持ってみた方がいいですね。その方がアイデアが浮かびます。これはですね、今日4月1日に僕のメンバーさんたち限定で Zoom のグループコンサルをやったんですね。4月の1、2、3と3日連続でちょっとコロナ対策の Zoom コンサルをやってるんですけど、グループでね、3日間での延べですけど30何人か、結構たくさん参加されるんですけど、その中でも他の業種のそのアイデアがすごい参考になったっていう声は結構ありますね。あとは、今の話のちょっとつながる話なんですけど、仲間との情報交換、これも意図してやった方がいいです。で、今仲間が全然いない方は仲間今のうちに作った方がいいと思います。仲間との情報交換や、あと精神的な意味で仲間と支え合う、支え合う仲間を作る、これも大事ですね。で、僕のそのコンサルトスクールのメンバーさんたちの、卒業された方も参加できるやつなんですけど、 Zoom でやってその3日間で延べ30数人参加されていて、過去最速のスピードで埋まったんですよね。ものすごい速いスピードで参加しますって入ったんで、やっぱりみんななんかこう自分の、ね、それぞれの不安とか抱えている中、一緒にそこでね、みんなでアイデア出し合えるっていうのは精神的にも結構ねプラスだったと思うんですよね。それから情報交換できたことで、あ、誰々さんはこういうことやってるんだな、私もそうやってみようとかいう感じなんで、やっぱ一人でやってると精神的にも塞ぎ込んで不安になっちゃうし、その反面視野は全然広がらなかったりするんで、仲間を作り情報交換をして視野を広める、そして支え合い精神的な安定も得る、こういうのも今は絶対やった方がいいです。はい。それから、あとちょっとおまけ編とかいろいろあって、あとヤブヘビに注意っていうのがあるんですね。そうだな、なんかお客様の不安を減らすっていうのはすごく大事で、それをぜひ考えた方がいいんですけども、極端に行き過ぎると自己犠牲の領域に入っていくことがあります。これちょっと深い話なんですけど、僕が幸せ系マーケティングの中で三方よしって言ってますよね。自分の幸せとお客様の幸せと周りの幸せのそのバランスめっちゃ大事だよって話をしてます。三方よしにしたいわけですよ。で、こういう時に奉仕精神がある人、優しい人、サービス精神がある人、こういう方はついお客様のことを考えすぎて自己犠牲の領域に入っちゃうことがあるんですね。で、別にこれ悪いって意味じゃないんです。悪いって意味じゃないんだけど、やっぱり自分のこともある程度守りつつお客様も守りつつっていう風に、そのバランス感覚って多分すごく大事になるんですね。例えば一個ちょっとあったのが、ネイルの、ね、ネイルサロンさんでね、もしなんかこう自宅からちょっと外出自粛が今よりも厳しくなっちゃったりして、基本的には家にいてくださいみたいなのが今よりもっと厳しくなった時に、オフできなくなっちゃうよなっていう可能性があるじゃないですか。で、それを考えた時に、じゃあ今のうちにオフ受けたまわるので皆さん来てくださいって案内したら、それはすごく優しさだと思うんですね。ただ今の時点でロックダウンするっていうまだ確証がないわけですよ。で、その段階でそれを言うと、そんなに気にしていないお客様も、ああ言われてみればそうかって言って次から次へとオフしに来て、じゃあもうしばらくちょっとお休みするねってみんななったら、一発で自分がアウトになっちゃうわけですよね。そうなっちゃうと先を読みすぎてお客様のことを考えすぎて自分の売り上げがゼロになっちゃったら、あれ何だったんだろうってなっちゃうんですね。ここすごく難しいところで、なのでちょっとやぶへびをしすぎるっていうのは結構リスクあります。で、この方の場合だと、例えばそのじゃあどのぐらいの期間、メンテナンスしないとどういうふうにダメージしちゃうのかとか、じゃあこのぐらいのペースでやるといいよっていうのを改めてお客様に連絡をする、ニュースレターとか LINE とかでもいいんですけど、そういうメンテナンスについて改めてお知らせをきちんとしておく、でオフしたいなっていう時はこのぐらいのタイミングでするといいですとか、そういう情報を流す。で、もしそれでやっていっ って、どこかの段階でちょっと全員オフ受けたまりますってやりたければやってもいいんですけれども、あとはちょっと裏技で、これはあんまり大きい声していないんですけど、まあ、ギリギリまでそれでやってった時に、突然スパンとロックダウンになりました。で、ロックダウンもいろいろあって、自主規制よりちょっと強めぐらいな場合もあれば、中国とかみたいに外出したら逮捕されちゃうみたいな、日本はそこまでならないから、ヨーロッパとかアメリカとかもロックダウンしているところでも、ある条件下であれば、日常の買い物とかは行けたりするんですよね。最低限だったら。じゃあ、例えばネイルサロンさんで、ご近所のお客様が多い方だったら、オフだけだったら来れる可能性ありますよね。本当に、いろんな対策をきちんとした上で、単純にもうオフだけ来てもらってさっと帰ってもらうっていうの。じゃあ例えばそうなった時に、そのオフだけ無料でやりますよ、ロックダウン期間中っていうふうにやってもいいわけですよね。そしたらそれはそれで、おそらく喜ばれますみたいな感じで、まあギリギリのラインを考えながらやっていくっていうのは、これ結構大事なので、特にサービス精神旺盛な方は、今のうちからちょっと過剰にお客様にやりすぎちゃって自分が頓挫しちゃうっていうこと、ここだけはちょっと気をつけましょう。それからいろいろあったかな。あと、まあ、発想の仕方ですよね。ちょうどね、フォトグラファー、カメラマンの方がね、イベントが、撮影のイベント中心になっちゃったりとかっていうので、何やっていこうかなっていうのがあったんですけど、例えば、フォトグラファーの人って、例えばプロフィール写真を撮ったりとか、サロンの写真撮ったりとか、イベントの撮影したりとかして、撮った写真を納品するっていうのが、まあ、メインビジネスになりますよね。じゃあそれを他の方のアイデアとしてあったの、例えば親子撮影とかペット撮影をする時のコツみたいなのを知りたいっていう声があったりするので、じゃあまあ無料か格安でいいんですけど、そういうのを何か提供できないかなとか、あとちょっとイレギュラーで、これはどこまでニーズあるかわからないけど、発想として、じゃあ普段は撮った写真、あなたの写真撮りますよとか、このイベント撮りますよ、撮ったの、はい、納品ってやっていたのを、じゃあ今一人で撮れる範囲のもので素敵なものを写真を撮って、それを素材として定額で販売できないかなと、いわゆる素材販売ですね、っていうことを、この期間だけやってみるっていうのもありだし、それから、ま、僕のメンバーさんってね、すごくこう、オリジナリティのある、とても素敵な写真撮る方がいらっしゃったりするんですけど、その方のその編集技術ってすごい独特で素敵なんですね。じゃあ、その、あなたの持っている写真を、このカラーに編集、素敵に編集して納品しますよっていう考えもあっても面白いな。だから、撮影を、納品していたのを、今度編集を納品するっていう発想の転換ですね。まあ、そういうアイデアもちょっと面白いかなとか、いう感じで、まあ、いろいろ発想をあれこれと、巡らせてみながらやってみるというのが、まあ、一つのアイデアかなと思います。いかがでしょうか。浪費を減らして投資を増やす。それから売上を上げる。お客様のリスクを減らして安心を増やす。未来の売上の準備を今からしっかりする。それから資金を確保しておく。そしてその他。仲間を作っておく。情報交換できる仲間。支え合える仲間。多くのメンバーさんとか、コンサルやスクール、入ってくれた方々は、今後も、ズームのグループコンサル無料でやってきますんで、これ聞いていただいている方で、メンバー、元メンバーの方々は、それを楽しみにしててください。もし、今、なんかそういうね、コミュニティに属してないとかいう方は、まあ、今のうちちょっとどっか入っておくと、後々安心だと思います。やっぱ一人でやるっていうのは結構しんどいですよね。それから、他の業種のところに、目を向けて、他の業種の成功例、アイデアを参考にするとか、やぶへびに注意とか、そんな感じですかね。いかがでしょうか。まあ、ちょっと結構長くなったかな。30分ちょっとぐらいですかね。あとなんかあるかな。まあ、多分他にもできることいっぱいあるんですけど、とりあえずさっきパッと思いついたものを、ダッと書き出してみて、緊急で取りました。で、今後も、いろんな、まあ、コンサル、今ね、コンサルオークの方も対面コンサル全部ストップして、ズームに切り替えてるんですね。なので、結構いろんなみんなの話を聞いて、それをちょっと体系化したりとか整理したりする時間が取れてるんで、また第2弾ちょっと取れたらですね、お話ししていきたいと思います。逆にですね、ちょっと、これ音声聞いていただいた方に力貸してほしいんですけど、あと例えばこういう時ってなんかいいアイデアないですかねみたいな質問とかっていうのをよかったら送ってほしいです。で、そこから僕の方でもまたアイデア、 生み出したりとか、整理してまた第2弾の音声でお届けしたいなと思っているので、よかったらお送りください。ちょっと今ね、メンバーさんたちとかの、サポートに結構ちょっと力入れているので、ちょっと全ての方の LINE に返信はできない、かもしれませんが、必ず読みますので、よかったら送ってください。最後になりますが、不安な人多分たくさんいると思います。思うんですので、まあそうね、こういう時こそ自分のメンテナンスというか自分のケアをしてあげてほしいですね。で、なんかね、僕はこうちょっと僕自身も不安なんですけど、ただ発想をいろいろ変えていくと、これ今なんかね、新しい時代にちょっと入っていく前のすごい嵐な感じがするんですね。で、ここで頭をしっかり使った人とか、ここでちゃんと行動した人っていうのは、後で結構大きな果実となって戻ってきてくれる気がしてます。勝手な感ですけどね。なので僕も多分コンサルタントになって今までで一番緊急事態においていろいろあれこれ頭使ってるかなっていう感じはありますね。はい。なので不安は不安でいいと思います。みんな不安、そうそう、だから自分一人じゃないっていうことだけはぜひ意識していただきたいです。少なくとも僕の LINE を見てくださっている700人ぐらいの方とか、メールマガの数千人の方とかもね、不安な方たくさんいて、不安だなって思った時はぜひこの音声をまた聞いてください。で、僕もいるし、他の仲間たちも横でみんな聞いてます。この音声同じもの聞いてるので、みんなも頑張ってるんだよなって、みんなもなんとか乗り越えようって思ってるんだよなっていうふうに、ぜひ思い出してください。で、まあ少なくとも多分、この音声を聞いてる方っていうのは、メルマガや LINE を解除してない方、つまり僕が言っている幸せ系マーケティングの考え方とかに、まあある程度共感してくれてる方だと思うんですね。で、ここで、自分の幸せ、お客様の幸せ、周りの人の幸せ、この三方よしを叶えていく、今幸せ系マーケティングの考え方がすごくこう生きてくる時代だと僕は感じてます。売上至上主義のビジネスだと今ここで考えるのって、多分今日話した6個のうちこの売上をどう上げるかっていうところをすごく時間割くと思うんですけど、多分それやると危ないですよ、これからの時代って。やっぱり自分も守りつつお客様もしっかり守るっていう、このバランス感覚がめちゃくちゃ重要な時代にまさに入ったなって感じているので、ここでぜひ奥の幸せ系の考え方に共感してくださっている方、三方よしに共感してくれている方は、力を合わせてみんなで、これ三方よしってどんだけこの時代乗り切るのにすごく有効だったかっていうのを証明していきたいと思っているので、ぜひ一緒に考えていきましょう。ということで、この辺で失礼したいと思います。また第2弾撮れたらお送りします。その他にね、新型コロナと全然関係なくもともと撮っていた音声もあるので、それは普通に通常版としてお届けします。ではでは、この辺で失礼します。奥武史でした。